マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第351回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第351回目です。オープニングをちょいと戻しました。ちょっと違いが分かりますでしょうかね。やっぱり言い慣れた方が良かったかなということで、久々に戻しました。昨日9月24日ドットエントロブ勉強会、9月の勉強会ありまして、先月行けなかったんですけど、2ヶ月ぶりに日本マイクロソフト品川本社に行ってきました。おかげさまでたくさんの方に来ていただきまして本当にありがとうございました。またね、結構面白い、お話がたくさん聞きましたんで、また来月もねやりますのでぜひよろしくお願いします。ね、そろそろ木澤さん喋りませんかっていうことでね、 LT すらやんねえだろうっていうことを言われてますんで、ちょっとねやろうかなと思っています。さて、では今回のお話なんですが、今回ですね、デスクトップアップコンバーター、これについてのお話をしたいと思います。デスクトップアップコンバーターっていう、これマイクロソフトが提供しているソフトウェアなんですが、これどういうソフトウェアかって言いますと、従来のデスクトップアプリですね、なんとかエグゼとかで動いてるようなデスクトップアプリ、これのインストーラーの状態を UWP ユニバーサルウィンドウズプラットフォームというウィンドウズストアからダウンロードできるアプリケーション、このインストーラーに変換をするというソフトです。まあ、実際はですね、インストーラーのソフトを APPX と言われている、Windows Store アプリ、UWP のアプリにですね、インストーラーを変換するというものでして、これツールを使ってですね、変換をするようにします。で、もともとはその .NET フレームワーク 4.6.1 とかですね、そこら辺を使ったアプリケーションを、変換するというもので、目的としてはですね、デスクトップで作った従来のアプリケーションっていうのを Windows Store に載せてダウンロードできるようにしようと。で、ゆくゆくは UWP、Universal Windows Platform の方に移行をどんどんしてってもらうというものの、目的の一つなんですね。ですから作ったプログラム自体はその UWP のルールに従って作ったものではなくて、.NET Framework の 4.6.1 とか Windows 3.2 API とかですね、それを使ったプログラムでも変換ができます。そういうことで、それをサポートしてない Windows 10、例えば Xbox だとか HoloLens とかですね、Windows 10 Mobile も相当すると思うんですが、そういったものに対しては変換をしても動かすことができなくて、今のところ変換して動くのは従来通りのデスクトップもしくはノートパソコンで動く Windows 10ということになります。いわゆる PC 版の Windows 10ということになります。で、実際ですね、Evernote for Windows が変換をしてリリースされてる、されるとかですね。あと日本の中ではですね、ハードディスクのベンチマークテストを行うやつがあります。クリスタルディスクマーク。これ皆さん有名なソフトですんで、お使いだと思うんですが、このクリスタルディスクマークが試験的にデスクトップアップコンバーターを使って APPX という形の UWP アプリケーションのインストーラーに変換をされて今提供がされています。今試験的に今提供されていますので、Windows Store からまだダウンロードできないんですが、試験的にですね、個別にダウンロードができますので、試すことができます。試すためにはですね、まだ Store の方にアップロードされていませんので、Windows 10の開発者モードをオンにするっていうことをしないとまだ利用はできませんが、ゆくゆくはですね、Windows Store に登録されるんじゃないかなと。で、このクリスタルディスクマークですね、もちろんしずくエディションということで、画面にはしずくちゃんが出てきます。で、私も早速インストールしまして見てますけども、ちゃんとしずくちゃんがですね出てきまして、あの画面も切り替えられますんで、前ね、私カレンダーもいただいちゃったんですけど、ぜひ、使ってみてください。やっぱりね、今後こういうアプリケーション出てって、一回こう、まずは UWP って形でストアからダウンロードできる形にして、徐々に切り替えをしていって UWP に完全に移行しようというふうに段階的にやってくださいっていうのはね、やっぱりそのマイクロソフトとしての考えでもあると思います。前々からこれのテスト版ということで公開されてたんですが、9月14日にですね、正式に発表となりました。デスクトップアップコンバーターと いうことで、まあ、これ実際ソフトそのものはですね、Windows Store の方から、無料でダウンロードできますので、ぜひデスクトップアプリケーションを作ってるっていう方はですね、これ変換してみて、ストアの方からダウンロードできるとやってみるのもね、いいんじゃないかなと思ってます。で、これをやったことのやっぱりメリットって、Windows Store に登録をして、まあ、みんなにね、ダウンロードできるようにこう窓口を設けてありますんで、みんなにダウンロードしてもらえるっていうのと、あとはそのマネタイズ化ですね、まあ、有料アプリケーションにするとか言って、その収入を得るっていう方法をですね、得ることができますんで、まあ、そういったことでね、利用されるといいかなと思ってます。で、一方そのアプリケーションを使う側の方もですね、こういった従来の Windows のデスクトップアプリケーションがストアからどんどんダウンロードできるということで、まあ、いろんなねウェブサイトを探してこういろんなフリーソフトをこう見つけてくるっていう楽しみもまたあると思うんですが、ストアからダウンロードできて、しかもアップデートするとその更新もバージョンアップもストアからですね、アップデートするとかね、そういうこともできますんで、まあ、今後こういうところがね、便利になっていくのかなと、そのふうに思っております。はい、以上、デスクトップアップコンバーターの話をさせていただきました。はい、それもう一つお話をさせていただきます。ですね、iPhone のアプリ、これの話をしたいと思います。もちろん iPhone といっても作ってるのは、アプリではマイクロソフトが作ってるお話なんですが、写真アプリケーション、まあ、iPhone の写真アプリあるんですが、なんかね、iOS 10にしてからかな、シャッター音がすごいなんか音大きくなりませんでしたかね、これ。なんか前より音大きくなったような気がするんですが。このシャッター音、まあ、もちろんね、隠し撮りとかっていうことを防止する意味でもですね、これきちんと出た方がいいっていう意見もあるんですが、ちなみにこれ、シャッター音って出さなきゃいけないかっていうとですね、これ日本製の話をしたときに、トリニティの星川社長も、ニュアンスネオを作るときに総務省に聞いたって話なんですが、別にこのシャッター音を、ね、出さなきゃいけないって、ね、義務付けられてないらしいんですね。ということで、実はニュアンスネオはこのシャッター音出ません。普通に音もなく写真が撮れます。で、まあ、シャッター音ね、一番怖いのが私電車の中でただ iPhone の画面の写真画面のショットね撮っただけでも、スクリーンショット撮っただけでもですね、カシャッとなるとなんかすごい盗撮してますみたいな風に思われちゃったら嫌だなと思って、やっぱりこのシャッター音って嫌だなと思ってたんですが、これマイクロソフトの、マイクロソフトピックスという写真アプリがあります。これ iPhone 用のアプリですけど、このアプリを使うとですね、写真の音が設定で出さなくすることができます。設定によってね、シャッターオンというところがあって、それのオフにできます。で、音もなくね、シャッターオン切ることができます。まあ、このアプリね、それだけじゃなくて、いくつかこう試し撮りをして、一番いい写真を、選ぶとかですね、この候補を選ぶとか、そういうこともできます。まあ、ちょっとした編集機能もありますし、なかなかね、よくできてるアプリケーションかなと思ってます。ただちょっと一つだけですね、起動が遅いんですね、時間かかるんですね。やっぱりね、 iPhone の初めから入ってる Apple のカメラアプリと比べると、この Microsoft Pix ちょっと時間が起動に時間かかりますんで、急いでパッと写真撮りたいって時はね、ちょっと厳しいかなというふうに思っています。まあ、そう言ってもそういったアプリケーションありますんで、 Microsoft Pix ぜひね、ダウンロードしてみるといいかなと思っています。で、ちなみになんか、バグなのか分かんないんですが、iPhone で、この写真のシャッター音を出さなくすることができるっていうのがあるみたいですね。まあ、あまり Apple の話だと、お前はしなくていいんだって言われそうなんですが、一般のメニューからアクセシビリティを出して、アシスティブタッチという、画面にホームボタンのようなのを出してくれますけど、そのアシスティブタッチを出して、最上位メニューをカスタマイズってところで、いろんなアイコンが並んでるんですね。ホームに戻るだとかって。それを全部消してしまって、最後の1個だけのカスタマイズだけ残して、それを消音っていう風に切り替えると、このアシスタブタッチのですね、ボタンが画面上に出てきますね。それを押すたびに、消音するとか、音を出すとか切り替えられるんですね。これを消音にすると、普通の iPhone のカメラアプリでも、シャッター音が出てこなくなる。 お話が出ています。で実際私試したらですね出てこなくなりました。ただこれなんかねバグっぽいんでそのうちまた治っちゃうんじゃないかなと思っています。まあそんなこともできますんでね、いろいろ考え方あると思うんですけど、シャッターオンに関しては、こういうね切り替え方もできるということをお話しさせていただきました。はい、第351回はデスクトップアップコンバーターと、iPhone の写真アプリ Microsoft Pix についてお話をさせていただきました。さて、この前から話してるねノートパソコン何買おうかって話なんですけど、相変わらず今悩んでますけどね、サーフェスブックが結構いいなって言いつつも、やれあれでまだウィークポイントがあるよとかね話聞きまして、ちょっとまだ悩んでるところです。でやっぱりサーフェスブックね見させてもらったんですけど、お店でも見てるんですけど、やっぱりねプレミアムノートっていうことでやっぱ一番なんか作りいい感じがしますよね。あの切り離した時のタブレットにしたところのあの画面の大きさ、あれ本当にあのメモを取る、まあ、A4 サイズのなんかこうバインダーを持ってこう書くような感じになると思うんですが、まあ、そういう使い方も考えると、まあ、私もともと欲しいっていうのは普通のクラムシェルが欲しいって言ってたんですけど、ああいう風なでかい画面、まあ、iPad Pro がねあれに相当すると思うんですけどね、ああいう使い方もできるのもねちょっとこれ魅力かなと思っています。まあ、一方あの今となっては手堅い作りのノートパソコンとなというふうに見ています MacBook Pro もですね、発表本当に近々あるのかなということで、ちょっと楽しみにしています。まあ、まだ悩んでるところなんですけど、またこの悩むのも楽しんでね、まあ、いろいろ検討していきたいなと思っております。あ、すいません、それとね一つ言い忘れてました、このポッドキャスト番組 YouTube でも配信を再開しました。一時期ちょっとやってたんですけど、またですね YouTube の方からも、配信を始めましたので、ちょっとね遅れる可能性もあるかもしれませんけども、ぜひね YouTube の方でも聞いていただければなと思っています。これ YouTube ねウッドストリームというアカウントで、YouTube 撮っております。まあ、こちらのウェブサイトの方からもねリンクを貼りたいと思いますし、Twitter の方でもねお知らせしたいと思っておりますんで、ぜひあの YouTube の方からも聞きたいという方はですねこちらも聞いていただけると嬉しいなと思っています。できればあのここに広告が表示されますが、それはもう出しっぱなしでですね最後まで聞いていただくと、まあ、聞く分にはこれ邪魔になりませんから、聞いていただけるとね、ちょっと嬉しいかなと、そんなふうに思っております。よろしくお願いします。はい、そういうことで、またいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。